発言する人たちと題しまして説教をしていただきます。
キリストよ、お越しください。弟子たちの中に立ち、復活の見姿を表されたように、私たちのうちにもお望みください。弟子たちはイエス様がおられないところで誰が一番偉いのかという議論をしておりました。誰が一番偉いのか、つまり弟子たちは自分こそ一番偉いのだと主張してやまなかったのでしょう。なんだかバカバカしい議論だと思われませんか。そんなことを議論する暇があればもっと仕事しなさいと言われかねない弟子たちのありさまであります。またそのありさまは少々漫画チックでもあります。なぜ私たちはそう思うのでしょうか。それは今の現実の世の中でも私たちがそれと似たような誰が一番偉いのか競争をしているからに他ならないでしょう。私たちはそんな競争をしても無駄であるし、また幸せに至る道ではないということをたとえ頭で分かっていたとしても体が言うことを聞かないというようなこともあるでしょう。会社にありましては、私は社長の息子だから一番偉いですとか、私は一番仕事ができるから偉いのだといったような思いが湧き上がってくるのかもしれません。また学校にありましては、私はテストの点が一番高いから偉いだとか、生徒会でみんなを取りまとめているから一番偉いのだというような思いを抱く生徒もいることでしょう。しかしよく考えてみますと、そういう自らを誇って偉いと思っている時間というのは全く人の役に立っていない時間であります。それどころか周りの人との間の溝を深めてしまうということにもなりかねない危険性も秘めていることでしょう。一言で言いますと、自分を誇って偉いのだと思うことは罪であります。また近頃はマウントを取るというように、まあ、若い人はよく言いますけれども、そうやって自分が属するグループの中で一番偉い人になって、そのグループを牛耳っていこうとするやり方がよく語られます。このように自分が一番偉い人になりたがるということは、実に私たちの身近でもよく起こっていることでありまして、私たちはそういう行いに慣れっこになってしまって、そこに潜んでいます深い罪に思いを致すことができにくくなっております。しかし今日のヤコブの手紙の聖書箇所を読んでみましょう。4章1節、何が原因であなた方の間に戦いや争いが起こるのですか。あなた方自身の内部で争い合う欲望がその原因ではありませんかと記されています。このように自分の心の内で点火しましたこの小さな高慢の火種がいつしか周りに燃え広がり、燎原の火のように人々を焼き尽くすといった出来事がこの世の中でも数多く起こっています。 そういった人間の罪深い思いに引き換え、主イエス様の思いは全く違うところにあります。それを聖書は上から出た知恵と言い表しています。3章の17節、上から出た知恵は何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありません。いかがでしょうか。自分を誇って偉ぶっている人間の知恵と、上から出た神の知恵はこれほど違うことなのであります。さて、今日の福音書で弟子たちがなぜ誰が一番偉いのかという議論をしだしたのかと言いますと、この時弟子たちの心は主イエスから離れていたからであります。マルコによる福音書9章32節に、弟子たちはこの言葉がわからなかったが怖くて尋ねられなかったと記されています。この時イエス様は弟子たちに再び十字架での死と復活について予言されましたが、弟子たちはこの成り行きを信じたくても信じきれず、このイエス様の予言に触れることを恐れ、イエス様から遠ざかったのであります。イエス様から遠ざかった時、人間は何をし始めるのでしょう。一番やりそうなことは自らが神の立場に立つこと、言い換えれば自らが小さな神となることです。この時の弟子たちも例外ではありませんでした。イエス様から遠ざかった弟子たちは、各自がそれぞれ小さな神となって世界を牛耳ろうという思いが心に芽生えたのに違いありません。仲介書などではよくこの時の弟子たちはイエスという王の下で、それぞれ偉い大臣の地位につくために競い合っていたというふうな解説がなされていますが、私の目想ではいわゆる二党政治というような体制が思われました。つまり国家には二つの性格が異なるトップが並び立っているということです。日本では天皇と首相がおり、イギリスでは王様と首相がおり、またイスラエルでは大統領と首相が並び立っているといった具合です。では主イエスの王国にあってはこのイエス王と誰が並び立つのか、このことをこの時の弟子たちは熱く議論していたのではないでしょうか。このような議論をすることはそれ自体で大変な罪でありますが、イエス様から遠ざかっていた弟子たちにはそのことが分からなかったのです。弟子たちがこの時自らを小さな神と思い、主イエスと並び立つものになろうとしたことは、この偉いということの元の意味に立ち返ればよく分かってまいります。ところでこの偉いということはどういうことなのでしょうか。本当に偉い人は選ぶらないともよく言われますけど、人間が偉いというのはどういうことなのかということを再度考えてみる必要があると思います。 論から言いますと、聖書では人間は誰も偉くないのです。偉いと言えるのは主なるイエス・キリストただお一人なのであります。さて、偉いというのは英語で言いますとグレイト、そして元のギリシャ語ではメガであります。メガというのはよくメガ盛りとか言って、もう計り知れない大きさを表す数量の単位にもなってまして、その100万倍という意味であります。そして聖書の頃はこの100万倍を表すこのメガで人の力をはるかに超えた人知の及ばない神の技のことを形容しておりました。ですからこの時弟子たちは誰が一番メガな存在かを議論し合っていたのであります。メガな人間になりたいというのはアダムとイブが禁断の木の実を食べてしまった罪に習うような非常な罪な思いであります。しかしアダムの末裔である私たち人間はその罪な思いからなかなか解放されることができません。ガリラヤ湖に船出しました弟子たちとイエス様が乗った船にはこのメガな突風が吹きつけました。しかしイエス様の一声でそれはメガな凪の状態に変えられました。そして弟子たちはイエス様のこのメガな力に恐れを抱いて、一体この方はどなたなのだろうと言い合いました。この時誰が一番偉いかということを議論していた弟子たちは、この自分自身がこのメガな力を振るってみたいという誘惑に駆られたのではないでしょうか。でも冷静に考えまして、ただの人間がそんな神業ができるようなメガな人間になれるものでしょうか。突風を一声で沈めて、全くのメガな凪の状態にすることができるものでしょうか。冷静に考えましたら、そんな漫画チックな考えは一生に付してしまうことができますが、集団の力というのは怖いもので、弟子たちはこの時輪になって真剣になってこの議論をしていたに違いありません。日本では歴史的に人間が神に祭り上げられるということがよく起こりました。豊臣秀吉も徳川家康もまた明治天皇も神様扱いをされました。今から振り返りますと、まあそんな偶像崇拝に縛られた時代もあったのだなと冷静に振り返ることができますが、まさにその時代に居合わせた者にとってはそれが現実であり、嫌がおうでもその状況に投げ出されるのであります。またそれは今という時代にあっても例外ではないかもしれません。今の時代の偶像崇拝とは何でしょう。あるいはそれは自分自身がメガな人間になりたいという思いなのかも知れません。さて、そろそろ自分を誇って選ぶっていますこの人間の知恵の愚かさについては語り尽くしたと思われますので、そろそろ上から出た神の知恵について語りたいと思います。私たちが上から出た神の知恵に包まれ、それを 行っていくには、まず発想の転換が必要です。上から出た知恵を常に保持するためには、イエス・キリストから離れてはできないことです。それはこの時のイエスから離れてしまった弟子たちの姿を反面教師として学べば明らかでしょう。ヤコブの手紙には私たち人間ができそうでできないこと、またできなさそうでできることがたくさん記されております。ヤコブの手紙4章3節、願い求めても与えられないのは自分のため楽しみのために使おうと間違った動機で願い求めるからです。このことはクリスチャンにとっては当たり前のことであります。なぜならば私たちが主イエスに願い求めるのは主なる神の御心がなることであって、自分の願望がなることではないからです。しかしそう頭では理解できたとしましても、私たちの体は往々にして納得しないのであります。まさにゲッセマネの祈り、私の思いではなく父よ、あなたの思いが成し遂げられますようにというイエス様のこの必死のお祈りのことがここにも記されております。人は大人になっても自分自身の思いが成し遂げられるようにと願ってしまうものです。ですからヤコブは筆を尽くして、人がそのような人間の知恵に縛られることなく、上からの知恵により知恵により頼むことを力説しているのです。3章の18節、義の実は平和を実現する人たちによって平和のうちにまかれるのです。この聖句も今まで何遍も聞かされて、頭では理解しているけれども体はそのような行いをしないということもあるでしょう。平和を実現していくということは、主の平和が増し加えられていくことです。教会で言えばますます教会が聖霊で満たされ、全員が神の前に安らい、主の栄光が栄えていくことであります。このようなことは人間の知恵では起こらない、上から出た知恵によるのだと聖書は語ります。具体的には、上から出た知恵とは何よりもまず純真で、さらに温和で優しく従順なものです。憐れみと良い身に満ちています。偏見はなく偽善的でもありませんと記されています。さて、私たちはどうすればこれらのことを頭で理解するだけではなく体で行っていくことができるようになるでしょう。今日のマルコ福音書には、イエス様が一人の子供の手を取って弟子たちの真ん中に立たせ抱き上げるという振る舞いが記されております。この弟子たちは誰が一番偉いのかということを議論していた者たちです。イエス様はこの時の弟子たちに対して、一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさいという御言葉で戒められてから、このように一人の子供を登場させたのであります。このことはこの場に居合わせた者たちにとって意表をつく出来事であったことでしょう。なぜ ここで子供なのということです。しかしここでこそこの発想の転換がもたらされたのです。それまで弟子たちは人間の知恵による偉さに凝り固まっていたことでしょう。自分の能力を語っては自分の偉さを説明していたことでしょう。もし仮にここでイエス様が真正面からこの神の上からの知恵ということを持ち出して人間の知恵の小ささを指摘したとしても、弟子たちは果たして納得したでしょうか。それは分かりませんが、イエス様がここで弟子たちにはっきりと語りたかったことは、自分から遠く離れてしまった弟子たちの罪と、それとは対照的に今自分と触れ合っているこの子どもの正しさであります。子どもというのは自分を誇ることもできず、ただ親などから恵みを与えられて生かされているものですが、その体をイエス様が抱き上げるとき、子どもは上からの知恵に満たされ正しくされます。それは大人も同様です。私たちはイエス様に抱きかかえられ歩まされるとき、決して自分を神として選ぶることはできません。ただそこには謙遜があります。そしてそのような謙遜の状態でこそ私たちは平和を実現する人となり、義の実をまくことができるようにされるのです。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神よ、今日はこの手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集められ、共にあなたにへり下り礼拝して、賛美することができますことを感謝申し上げます。主よ、あなたは私が最も辛く絶望しているときに私を抱きかかえて守り歩ませてくださいます。そしてまた私の手を取り、良い行いへと導いてくださいます。私たちはあなたのお守りと導きに感謝し、あなたに賛美を捧げます。どうか私たちを一つの聖霊で満たし、悪い思い、言葉、行いから遠ざけ、あなたの平和、公正、従順の良き実りを得させてください。私たちを謙遜にし、あなたからの恵みをその都度余すところなく受け取ることができるようにしてください。あなたは子供を抱きかかえられ、人間が主と共に歩まされる模範を体で示されました。私たちもそれに習い、心と体を用いてあなたに礼拝し、賛美していくことができますように。今闘病や療養の生活を送られる方が世界中に多くおられます。どうか御恵みによってその方々の体と心を強め、その病に打ち勝たせてください。また施術や看病に当たられる病院の方々を励まし、その技を全うすることができるように励まし、強めて導いてください。父と聖霊と共に一体であり、世々に生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。